皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
なんとなんと2023年12月31日配信でございますね、
なんとか今日は声が出ておりますね。
あ、そうですね。
声が出るって素晴らしいな。
前回2回はすごかったですからね。
声が出るって最高ですね。
エピソード244でございますけど。
最終回ですか。今年最終回ですか。
今年最終回。もう本当に最終日ですから。まあでも、これ2023年に聞いてる人がどれぐらいいるかですけどね。
まあねー。年明けてますか ?24 年ですか皆さん。
1月4日ぐらいまで聞かないみたいなことあり得るからね、
まあねー。仕事始めですか皆さん。明けましておめでとうございます。
どういうシチュエーションで皆さん聞かれてるかわかりませんけれども。
え?まだ紅白見てない?そうなんですか?
そうなんですか?じゃないよ。
今年の運勢どうでした?年賀状何通届きました?
まあまあ、でもそんな時期ですよ。ねえ。
なんかこう、こういうことを言うと、ついこの間、年明け一発目の、明日配信の1月1日公開のゲームなんとか撮った後なんで、今、どの時系列で話してんのっていうのがバグるんですよね、このなんか。今年末会を撮ってるのになんか明けましておめでとうとか自分で言い出したからなんかすごいバグるんですよこれ。
いや、わかりますよ。僕も推し話はもう1月3週目ぐらいまで撮ってるんですよ、ね、もうね、僕感覚的にはもう1月中旬なんですよ。
ずいぶん未来行きましたね君も。
だからそれ撮った後にさ、出社してね、いろいろ仕事してると、なんか変にもう1月中旬ぐらいの感覚でいっちゃうから、なんかまだ年末だということにさ、あ、そっか、まだ年明けてないんだ、みたいな。
もう、ホネさん今日どうしたんすか?年末最終週っすよ。
あ、そっかそっか、みたいな、ちょっと感覚には、先週あたりになってましたね。
あるよね。
まあまあまあね。でも今日はまだ2023年ですから。
紅白これからですよね、皆さんね。
これからですよ。はい。皆さんがどういう風に過ごされているかはわかりませんが、まあ、我々のお話でいくと、我々のお話というか私のお話でいくとですね、2回前にちょっと話題に取り上げました、ポッドキャストウィークエンドという。
ああ、ね、そういえばそんな予告ありましたね。なんか、2週間後に話すかもしれないみたいなね。
そうそうそう。2回後になりますけどね、みたいな話してました。
すっかり忘れてました、もう。そんなこともありましたね。
はい、ありました、ありました。
月日が流れるのって早いなぁ。
結局行ってきまして。
行ってきまして。小島さんに会いました？
会いましたよ。
ああ、津田さんと笹子さんに会いました？
会いました、会いました。ちょっと、過去にこう絡んだことがあるというか、まあ、番組さんでお名前出したことある方々にもちょっと会えればいいなと思って、まあ。
朝絡み指名手配犯ね。
はい、うん。行ったわけですよ。
で、
まあ一番最初にね、ご挨拶行こうと思ってたのが、漫画760さんね。
そりゃね、もう、お世話になってる度合いがね、ぶち抜きだからね。
最高にお世話になってますから。
もう、流行り物通信簿2023年の、ね、6割ぐらい漫画760でできたと言っても過言ではない。
そんなにあったかな、そんなに。
すごい、もうね、トップシェア。まあ、朝絡みトップシェアですよ、本当に。
会場ついてさ。
うん。
前回と同じぐらいの位置に漫画760さん、ちょっと奥目になったのかなに出展をされてたんですよ。
ちょっと大御所度合いが上がったってこと？
いや、どういう時系列になってるかわかんないけど、どこにいるか最初わかんなかったから、で、しかも、僕あんまりこう、ホネストというのを、表に今回も出さずに行こうと。まあ、この前、前回はそれで失敗したので、
なんかホネスト君はホネストオーラ消してかかるからね。
そう。基本、ホネストオーラを消して行こうと。で、知ってる人にだけご挨拶して行こうというスタンスで今回も臨んだんです。
なるほどね。
臨もうと思ったんです。
思ったんです。
臨もうと思ったんですけど、で、その会場の真ん中あたりのところにこう、何?パンフレットみたいなの配ってるブースがあって。
なんか80ページくらいあるってやつ?
噂の?あ、そうそう。
すごいやつ?
そう。それまだあったから、夕方ぐらいに行ったんですけど、いただいて、で、ペラペラめくって、あ、漫画760さん、ここなのねと思って、こう、とことこ歩いてったら、 まあ、なんかこう、人の流れを整理しているスタッフの方とかがいらっしゃるんですか？ちょこちょこ。
おうおうおう
で、あの、あ、こちらどうぞ、流れこちらになります、みたいな感じで言ってたから、僕も何の気なしにこうバーって歩いてたらさ、
うん。
あれ？ホネストさんじゃないですか。
そんな一瞬でわかる人いる？
ピックボーイさんに捕まりました
。ああ、さすがだな、ピックボーイさんな、さすがだな、すごいな。
ホネストさんみたいに言われて。
そして通る声で言うんだ、彼がな、またな。
うん。ああ、恥ずかしいみたいになっちゃって。で、そしたらさ、その、人の案内をしているはずのピックボーイさんが。
うん。
え、あれ、ホネストさん、謎つけてないじゃないですかみたいな。
おお、もう素晴らしい。一気にアテンドされたわけだ。おお、すごいね。
いや、そう。なんか、いきなりそれ連れてかれて、そのブースのところに。
さすが。
はい。まず、ホネストさん、これ、あの、名前書いてね。ポッドキャストの番組名とお名前書いて。はい。じゃあ、これ見えるところに貼っときましょう。あ、でもこれ、左肩の方がいいかな。あ、いや、右肩の方に貼っときましょう、みたいな。で、はい、次、このボードありますんで、これ、ポッドキャストの方がサインするボードになってるんです
ね。すごいな、
は
い、もう、
はい。はい、サインして、はい、サインして、みたいな。
もう。
はい。で、サインしたら、はい。写真撮るから、はい。携帯出して、携帯出して、みたいな。もうなんか、圧倒されちゃって。
すごい、もう、ディズニーランドのキャストの方かよ。
いや、本当に。もう次から次へと、もう、ポッドキャスターなんだったら、これやってください、みたいなのもう、ポンポンポンポンやらって、
うん。
結局、サインして、写真撮って、うん、で、そしたら、え、あ、じゃあ、まず漫画760さん行きましょう、みたいな。
おぉ。
なんかこう一緒につい、連れて行ってもらって。で、はい。じゃあ、漫画のロカさんどうぞつってこう、会話して。
うん。
じゃあ、僕一旦、戻りますんで、楽しんでくださいって言われて。
素晴らしいな。アテンド力半端ないな。
いや、すごい。相変わらずだな、ピックボーイさんと思って。
すごい、素晴らしい。
まあ、まあ、そのおかげもあって、漫画760さんとも、まあ、久々にね、庭さんとかは久しぶりだったので。
アベンジャーズしたんでしょ？
あ、そうそう、そうなんです。
うん、
そこでお話ししてる中で、
うん、
その山本優斗さんってね、
うんうん、
前もお話ししましたけど、漫画760に、まあ、最新でゲストに出られた、
そ
のポッドキャスターさんもいらっしゃって、
うん、
で、僕も来て、で、佐々木さんもね、佐々木亮さんも、
ああ、宇宙話の。
そう、宇宙話の佐々木亮さんも、近くでお酒飲まれてたんですよ。
うんうんうん、
でこれは、過去に漫画760に出た、ゲストの方全員と写真撮れるじゃないかということになりまして、
うん、おーおーおー760アベンジャーズ、
そう760アベンジャーズ、アセンボルなんかいろんな呼び名がね、なんか SNS で取り合ってましたけど撮ろうってことになって、
おーおー、
まあ、ありがたいことにね、5人でもう写真撮って、うん、イエーイみたいな、
イエーイって、
でそんな中、あれホネストさん、そういえば顔出し NG でしたよねっつって僕のアイコン送って貼っていただいたんですよ、わざわざ、ね。
素晴らしい。
申し訳ない。
配慮がされている。
うん。でもすごい、あったかい空気の中、
うんうん、
こうね、写真も撮ってというような感じ。で、その中で、帰り際に、
うん、
そういえば、こじやわさんいたなと思って、
うん、
ご挨拶しようと思ってたら、またピックボーイさんが現れて。
おぉ、素晴らしいね。呼べば来る。なんかゲームのキャラクターみたいだな。なんかセレクトボタンとか押したら出るんでしょ、ピックボーイさんって。
いや、マジ、そんな気。いや、一応ね、帰るからご挨拶しとこうと思って、
お
う
お
う、そのピックさんに、もう帰りますって言ったら、え、なんかキウイ買いましたとか、
うんうん、
いろんなものをまたアテンドしていただいて、
うん
すごいね、このキウイ美味しいんですよ、買ってください、みたいな。買います、買います。
お
う
お
う、で、その前には、エノートサバカルのジョンさん。
ああ、ジョンさんね。
ジョンさんのお米買って。
お
う
お
う、で、なんかいろいろこうやってたら、あ、これ2個買うと、今、抽選できるんで抽選やりましょうって言って、また抽選のところに連れてかれて抽選やって。なんか、もう言われるがままだな、みたいな。で、全部終わった時に、ちょうどそこに、小瀬さん、笹子さんがいたんですよ。
おー。
で、ご挨拶して、
うん、あ、
そういえばさっき津田さんいらっしゃったのチラッと見たんですけど、ご挨拶できなくて、みたいなこと言ったら、うん、わざわざインカブで呼んでくださって。
すごいな。
うん。え、今どこにいますか？
ほんと、一通りピップ待遇受けてるな。
いるので、ちょっと、見かけたら誰か、声かけてこちらに来るように言ってください、みたいな。なんなんだろう、これ、とか。
すごいなんか忙しい人向けのポッドキャストウィークエンドを体験してるね。
いや、マジマジ。もうギュッとしてたから、もう2時間いないぐらいの中ですごい濃密な時間を過ごしましてですね。いや、お二人にもご挨拶して。
おーおーお
ー。ああ、いや、お世話になってもすいません。お名前出させていただいて。いやいやいや、みたいなやりとりをね、一通りして。
はあ、はは
あ、なんか非常に、まあ、うちの番組でね、いろいろお名前出させていただいてる方は、うん、 ちょこちょこ会えたかなと。まあ、ただね、ちょっと会いたかったけど、すれ違いで会えなかった方も何名かいらっしゃったんですけど。うん。まあまあ、でも、こうやってぐいぐい引っ張ってくれる、ね、ピックボーイさんがいたから、
うん。
だいぶ、こう、受け入れられたな。あと、名札をね、つけてたがゆえに、
うん。
やっぱ、お声掛けしてくださる方もいらっしゃって、ホネストさんですかみたいな。
あのデータベース芸人の方ですか、
はい。ああ、そうです。あ、すいません、みたいな。え、なんか、あの、交換できるものとかありますみたいな。
ミライドンでいいですか、コライドンがいいです。
ミライドン、コライドン持ってないの、別に俺。ステッカーわざわざ持ってってないのよ、ポケモンで。
あの、ポケカの方がいいですかね、カードの方がいいですかね。
やってないのよ。俺持ってないの、ポケカ。ミライドンもコライドンも持ってないの。
って。
いや、でも、そうそう、それで声かけていただいたりして、
うん、
非常に堪能しましたよ。
すごいじゃないの。充実した2時間ぐらいじゃないの。
そう。でも、やっぱり、なんか1点引っかかったところだけで言うとね。
うん。
あの、その小じわさんと話してる時にピックさんもずっと聞いてくださってたんだけど。
うんうんうん。
こう、その話の中で、ピックさんが言った一言が僕ちょっと忘れられない一言
だった。なんだなんだ。そこに落ち度があったのか、ピックボーイさん。
いや、落ち度じゃないけどね。まあ、ピックボーイさんってうちの番組のことをこう、山もなければ谷もないってずっと言ってる方なんですけど。あの、新たなね、名言を生み出してくれました。
なんだなんだ。
今回。その話をしてるときに言ったこの一言、ハヤツに対する一言なんですけど、いやーでもね、ハヤツがね埋もれてる原因ってねって、あ、この人ははっきり言ったね、埋もれてるって、おお、まあ埋もれてるのは知ってるよ、俺も感じてたけど、なんかこうリスナーさんに埋もれてるって言われちゃうと、あ、やっぱり埋もれてたんだみたいになっちゃうけどねとか思いながらニコニコしながら聞いてたんですけど、やっぱブレないね。
そうですか。
ビッグボーイさんはぶれない。素晴らしいですよ、あの人は。
うんうん。
ああ。いや、でも本当に。
なきご意見でございますね。
でも本当にビッグボーイさんのおかげで、
うんうん、
なんか充実したウィークエンドを送れたなっていう感じをしましたよ。
なるほどね。
で、最後、あの、出口まで送っていただいてね、わざわざ。
すごいね。
いやいや、そこまでしていただけるけど、本当に恐縮でしたけどね、ずっと。
すごいなんか、待遇がいいのか、逆になんか、あの、マークされてる、危険人物だと思われてるなんか、どっちかだろ
うね。ブラックリストに
目を離したら、こいつ何するか分からんぞって言って、手よく一人マークしとけみたいな。あったかもしれない。
その可能性はゼロではないわね。
ま
あまあ、でも、おかげさまで行ってきまして。
よかったじゃないですか。
はい。ここでね、ポッドキャストウィークエンドの話だいぶやりましたけど、
うん、
これが本編で流れてる頃には、あの、いい感じにキュッとなってると思います。
キュッとなってるね。
はい。まあ、そんなわけで、楽しいひとときでしたというようなご報告でございましたけど。
よかったです。
今日はですね、
うん。
オムニバスハヤツーのくせになぜオープニングでそんなに長々と話しているかというとですね。
そうですね。
オープニングと本編の間に広告が今回も入る予定でございます。
広告が入るだって？へぇー。
前回に引き続きまして。まあ、前回は、
うん、
キャンプに行ったんですよ。
行きましたね、はい。素晴らしかったな、キャンプで。やっぱり、電気があるって大事だよね、ってことを感じました。
安心感があるよね、という話をね、
うん、
させていただきましたけども。今回はま、キャンプからちょっと離れまして。
離れまして
新たなシチュエーションでまた、このジャクリさんのポータブル電源、活用していこうじゃないかと。これもありましたね。
広告音源的には今回が最後ですもんね。
はい。第3回、まあ、今回がその広告の最終回になりますので。
あと一応ちなみにね、こう、年明けてから聞いてくれてる方もいるんだと思って言いますけども。
はい。
年明けたら、割とすぐ、キャンペーン終わっちゃいますからね。
そう、3日までですよね。
概要欄のとこ見て、ね、間に合うってなったら、とりあえずリンクだけブーンって踏んで見てもらえると、なんかこう、よっしゃーなります。
そうですよ。あの、意外と、いろんな製品が 20% オフとか 25% オフとかになってましたし、
うん、
単品だけなのかなと思ったら、いやいや、そんなことはない。そのソーラーとセットのやつも、あの、何十パーオフみたいな形になってましたから。
なりますからね。
はい。そこがさらに、ね、クーポンコードを使えば2024円オフですから。
今日はかすれてない声で言えるクーポンコードを、プロモーションコードを使っていただきたい。まあ、無理に使えとは思わないんですけども、もしご興味がある方がいたら使っていただきたい。
このね、もともと検討してていつか買おうかなと思ってた方は、今回買うのも非常にお得ですから。
もう広告が始まる前に広告を押し出すという、何なんだこいつらというところありますけどもね。
そこら辺の詳細は、ぜひ広告の中で聞いていただいてですね。広告を聞いていただいた後に、オムニバス配達お便り会をね、していこうかなというふうに思いますよ。
うん。
はい。ということで、早速、広告をお聞きください。
さて、ホネストさん。
はい。
先週、先々週と、ジャクリさんの PR 案件をやってきました。
はい。
先週はキャンプ行きましたけど、どうでした？
なんか、キャンプには行ったけど、
うんうん、
ね、戸隠に行ったけど、
うんうん、どうでした？
まあまあ、なんか充実したキャンプだったよ。
そうだね。
結論、結論、
ね。あの後、だって3時間ぐらいずっと仕事したもんね。
結局ね。
結局。
でも、全然大丈夫だったよ、ジャクリさんの点検。ずっとできたよ。あ、なんか、あ、もうなくなっちゃったみたいなのなかったもんだって。
確かにね、すごい容量だったな、
十分に対応できました、仕事に。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に助かりました。う
ん、本当ですね。
もうなんか重大な事故が起きずに済みましたよ。
すぐ対応できたからね。
まあでもね、こう、あのキャンプ、その後ね、僕ちょっと反省しまして。
反省点ありました？
まあそもそもちょっとキャンプシミュレーションというのは無理があったなと思ったんですよね。この
今更ですけどね。先週の時点で気づいてほしかったですけど、
ちょっと無理ありましたね。まあなので今回はよりリアルにね、はい、いけるために。
はい。
今回はおうち時間を楽しんでみようじゃありませんか。
おうち時間ね。なるほどね。
おうち時間シミュレーションです。
結局シミュレーションなんだね、それはね。
まあでもこう、ポータブル電源って言えば。
うん。
まあどうしたってね、こう、アウトドア用品というイメージ強いじゃないですか。
まあまあ確かにそれは。
まあ実際それは別に間違ってませんし、
うん。
アウトドアで活躍することはね、先週立証した通り間違いないんですけども。
あれで立証できたのね、一応。
ええ、立証しました。うん、QED です。
証明終了じゃないんで。
ただ今週はね、
はい。
アウトドア以外にもメリットがあるということを、これはまた立証させていただきたい。
なるほど。立て続けに。
ええ。
うん。
まあ、というわけでね、繰り返しになってしまうんですけれども、
うん。
ジャクリさんは、世界累計販売300万台以上のポータブル電源のリーディングカンパニーです。
はい。
ポータブル電源とは、充電した電気を外部に給電することができるアイテムとなりますね。
うん。
まあ、皆様とっくにご存知ですかね。
まあ、もう2回聞いてますからね、我々。
先週ご紹介の通り、キャンプであったり、釣りなどのアウトドア、車中泊などはもちろんのこと、うん、いざという時の、防災対策にもなるマルチに活躍するアイテムとなります。
うん。
電気料金の安い夜間帯に充電をしておくことだったり、ソーラーパネルを使った太陽光発電で電気代の節約にも活用できます。
うん。
さらに12月22日から1月3日までの間にはジャクリさん公式サイトで年末特別セールを開催しています。
うん。
最大 35% オフとびっくりおったまげなセールですから、これを機会に。ジャクリさんのポータブル電源をお試しいただけますと幸いでーす。
そうですね。もうその通りですわ。
そんなわけでですね。
おー、どうしたどうした。
本日は、ホネスさんのお宅にお邪魔してまーす。
急にうち来るのやめてもらっていいですか？
あー、家族の方、お出かけ中ですか？
まあ、急に来たんで、ちょっとね、出かけてもらいました。
ホネスさん、お一人ですかね？
あ、今はね。はい、そうですね。
まあまあ、いいでしょう。
うん。
さてさて、うん、このスーパーリッチなご家庭にて、
はい、
ジャクリさんのポータブル電源のご紹介させていただきます。
スーパーリッチではないけどね、まあ、まあ。
もともとね、もともとこう、コンパクトなサイズな商品なんですけれども、ホネスさんのお宅が広すぎてね、余計にコンパクトに見えますね、これね。
ああ、リアルで言うとそんなに大きくないですね、うち。
いや、これすごいな、これ。これ何畳なんですか?24 畳ぐらいかな。すごいな、これ。
24畳の部屋ないよ、うち。めちゃめちゃ広いじゃん。それはちっちゃく見えるわ。ジャクリさん。
いやいや、
でも、今のうちに来ても、ジャクリさんのポータブル電源ちっちゃいですからね。持ち運びすごいできる。
すごい書斎でしたね。あの広さやばいな。
書斎俺24畳あんの？どんな家住んでんの俺。
さ、思わず脱線しちゃいましたけどね。
はいはいはい。
ポータブル電源といえばアウトドアというイメージがあるかと思います。
はい。
でも、おうち時間にも活躍するんです。
おうち時間に？
というご紹介をさせていただきたいんですけれども、
うん。
本日さんのお宅くらいスーパーリッチだとあまり気にならないかもしれないですけども。
うん。
最近って電気代すごく高いんですよ。
まあまあそうですね。別にスーパーリッチじゃないんで、それはわかりますよ、電気代。
多分ね、こう、骨さんあまり気にしてこなかったと思いますけど、めちゃくちゃ高いんですよ、最近。
してるのよ、してんのよ。一般家庭なんだから、おじいちゃんって。24、0ないんだから。
ない、ない、ないの、あれ。どういうことかな。
そうね。まあまあ、確かに。
まあ、だからね、こう、電気代をちょっとでも減らして節約しようって思った時に、
うん。
このジャクリさんのポータブル電気が意外にも使い方があるんですよ。
ほう。
一つは、夜間帯に充電しておくこと。
ほう。
電気料金の契約プランにももちろんよりますけどもね。
うん。
日中と夜間で言えば、夜間帯の方が電気代が安く設定されていることが多いわけですよ。
なるほど、なるほど。
これを利用しまして、
うん。
ポータブル電源を夜間に充電します。
うん。
そして、日中は、ジャクリさんのポータブル電源から電気を使いますと。
なるほど。
そうすると、夜間帯の電気料金で日中に電気が使えちゃう。
ああ、だから消費電力強いものとかに関しては、うん、日中はジャクリさんのそのポータブル電源から電源を取ればいいと。
そうなんですよ。
ああ。
実質夜間帯の電気料金が日中に適用されちゃうと。
でもそれさ、
うん。
これまあジャクリさんの製品充電してこう置いていくわけじゃないですか。
夜間に充電しておいてください。
なんかそれってこうすいません浅はかな私のこの脳で考えるとですよ。
え？
なんか自然放電とかしちゃうんじゃないかなと思うんですけど。
うわー !PR 案件でそういうこと言うこの人。
僕もう今の時点でもう PR 案件じゃなくなっちゃったかもしれない。
うわ
ーなんか放電みたいなやつがやっぱりなんか充電池だと、やっぱ理系ですから私。気になっちゃうんですよ。怒るんじゃないかなっていう、そのね。いや、思ってる方いると思いますよ。これほんまかいなっていう話ですからそれ。
まあでもまあそういうツッコミあるかなとは思ってました。
はい。
まあね、まあホネスさんに限らずリテラシーのあるリスナーさんからね、うん、そういうツッコミね、こういやー自然放電あるやろって思ってるっていうのはあるかなと思ってました。確かに思ってました。
まあだからハヤツーリスナー結構そういう方いらっしゃると思いますからね。
そうなんですよね、うん、まあこの語弊からね細かな説明はできませんけれども、
はい、
ジャクリさんのポータブル電源は自然放電を抑えるような設計がされてるらしいんですよ。
もうどの製品にもってことですか？
ジャクリさんのホームページに書いてました。自然放電を抑えるような設計になってるって。
すごいじゃん。
まあ、ちょっとね、細かい説明はね、時間もなければ小平の理解力も足らないので、ちょっと割愛するんですけども、そうなんですって。
聞いたことあるな。すごいですね。あ、うん、それは、素直にすごいですね。
そうでしょ？だから、安心して使っていただきたい。夜間帯の充電をしていただきたい。
うん。
まあ、そしてね、いや、そんな説明じゃ納得できないわ、まだまだ信じられないよ、というあなた、そのね、はいはい、いるかもしれません、リスナーさんもね。
そうだね。
そんなあなたには、
うん。
ソーラーパネルを一緒に使っていただきたいなと思うわけですね。
あ、ね。第1回の時にもちょっと言いましたけれども。
うん。
やっぱソーラーパネルで充電できるって魅力なんですよ、やっぱり。
ソーラーパネルね。
うん。
ありますので、オプションでありますので、
うん、
これを接続していただくと太陽光発電ができるわけですから、太陽光発電によってポータブル電源を充電できますと。そうすると、
うん、
夜間帯の充電とかそういう話でもなくなるわけですよ。
まあまあ日中にソーラーの部分だけ外に出しといてっていうことができるわけですよね。
そういうわけです、うん、ということは、
はい、
奇跡の電気代0円ですよ。
あ、まあまあまあまあそうか。
これであればもしもこう自然放電、先ほどの自然放電が気になるよーっていう場合の、そういう方であっても、うん、原価がほぼゼロに近づくわけですからね。
うん。
トータルでお得ってことはご納得いただけるんじゃないでしょうかね。
まあそうですね。確かにね。
ええ。まあというわけでね、まあせっかくホネスさんのお宅にお邪魔してるので、
いや、そうだったわ。
ソーラーパネルの実演をしてみましょう。
あ、いいですか？
このパネル、見て、かっこいいでしょう、はい。これ開いて。
かっこいい。
つないで。
かっこいいですね。はい。
早速ね、日の当たるところに持ってこうと思うんですけども、あーでもなんか、すごいな、リビングのど真ん中なのにこれ、日当たり最高ですね、これ。どうなってんのこの家。
屋根ないんかな、俺。
すごい。
リビングのど真ん中にそんな日差し入ってこない
けど。ここ気づかなかったんですけども、はい、タワーマンの最上階ですかここ。
最上階でもないし、タワーマンじゃないですけど。
周りの、だって周りだって、このタワーマンより高い建物ない、なくないですか？すごくない？
俺どこ住んでんの？
見晴らしが良すぎて震えてきますねこれ。
ああ、大丈夫かなこれ。
いやこれだったらもう全然充電すぐリビングからできますね。すごい。何これ。
リビングに俺ジャクリさんのソーラーパネルいっぱい敷き詰めればいいってことこれ。
すごいなこれ。都内で このロケーションに住んでるのこの人。やばー。
どういう設定なの俺。アウトドアから節電、いざという時の防災対策など、日々の暮らしでマルチに活躍するポータブル電源、ジャクリ。12月22日から1月3日までの期間、ジャクリ公式サイトで最大 35% オフとなる年末特別セールが開催されます。今回特別に流行り物通信簿リスナー限定で、さらに2024円オフのプロモーションコードをご用意いたしました。ぜひ12月22日から1月3日までの年末特別セール期間内で、概要欄のリンクからアクセスし、プロモーションコードを入力してお得にジャクリを手に入れましょう。はい、本編です。なんかうちに来てましたね。
すごいマンションだったな
ぁ。あんなマンションに住んでないんだけど、
ね。皆さんも一回こう、ホネス君とリアルに会うことがあったら、ちょっとお家、一回見学したいんですよねって言ってもらえると、ドヤ顔で連れてってくれると思いますよ。
いや、連れてかないし、タワマンでもないし。
すごい高いの。ここどこって。
ここどこっていうところに住んでないの。
シンガポールのあの、天井にプールある、あの、ホテルかなみたいな気持ちになるから。
マリーナベイサンズじゃないのよ。
すごーいってなるからもう。
すごーいってならないから。近くに植物園あるなみたいな話になんないから。
すごーいって。
ないんですよ。
このプール私有地なんですかってなるから。
シンガポールでもないしね、うち。まあ、とはいえ、こう、ジャクリさんのポータブル電源は。非常に。いろんなところで活躍するという、そんなお話でございますけどね。
そうですね。
はい。そんなわけで今回も、お便りありますので、皆さんのお便りをどんどん紹介していこうというふうに思いますよ。
はーい。
一つ目です。
うん。
お名前。白い炊飯のジャー、かっこジオン所属。件名。古きを訪ねて、新しきを知る。
なんだ？
いい名前ですね。白い炊飯のジャーっていうね。
うん、赤い水星のシャーじゃなくて。
はい。白い炊飯のジャー
。なるほどね。はい、そうですね。おー。なんか不穏な空気しかないな。はい、なんだこの名前。
ということで、早速本文に行くんですけれど。ごえさん、ホネソさん、コンハヤツー。
なんだちょっと待って。今日何？いきなりもう様子がおかしいぞ。え？年末だからってなんか、
年末だからじゃないよ、この人。
何これ？
もはや。年末とか関係ない、
関係ない、この人。何この人
って。だって10月3日に送ってんだもん。
あ、これ10月のお便りなの？すいませんね、読むの遅くてね、
はい。このお便りが読まれる頃には、
ほうほう、
斉藤飛鳥さんの卒業から半年が経ち。
半年が経ち。
ホネ氏の心の傷も少しは癒えている頃でしょうか。
おう。
僕の方は、未だに自分のリスナーネームが迷子のままです。
迷子のまま？ということはこの人は初めてじゃないってことか。
まあここら辺のくだりでね、大体あいつだなっていうのはわかると思うんですけど。
じゃあ今すぐ皆さんハッシュタグ最後のねねねねって書いてくださいね。
最後のって言っちゃったらもう斉藤さんしかいないん
だよ。言っちゃったよこの人も。
そんなこともあり、自分探しのためお盆に実家に帰っていました。そんなこともありなのそれ。
もう季節感がむちゃくちゃだぞ。
元自分の部屋の物置を探索していたところ。いろいろと早通しそうなものがあったので、ご報告させてください。
ほうほうほう。
なるほどね。
新しい切り口だね。
発掘された大パーツ。妖怪ザー。
妖怪ザー。
ポケットピカチュウ。
ポケットピカチュウ。
バトルドーム。
かっこ、バトルドーム。半壊。
アスレチックランドゲーム。
アスレチックランドゲームね。
フィンガーボード、指すけ。
フィンガーボード、指すけ。
ハイパーヨーヨー、かっこ、ステルスファイヤー。
やっぱステルスファイヤーだよね。わかるー。そうだよね。ステルスファイヤーだよね。
いや、いいの。ちょっといろいろ思い出しちゃうの、ぐっとこらえて今読んでるからね。ピーダーマン、ワイルドワイバーン。
ああ、ワイバーンだよね。フェニックスじゃないの？ワイバーンなの、やっぱり。
バトル鉛筆。
あ、バトエンね。お
ー。ジターリング。
ジターリングね。
はい。お二人はどれか一つでも記憶にあるものはありましたでしょうか？
ああ、そういう趣旨だったね。はあ、はあ。
もしかしたら画像検索したらピンとくるものがあるかもしれませんね。
あるかもしれませんね。
ジターリングに関しては、ただの鉄の輪っかにリングを通しただけのもので、 これがなぜ数千もしたのか、なんでこんなものを欲しがったのか、振り返ってみても謎です。きっと、平成初期はこんなうぞうむぞうのハヤツーホビーがあちらこちらで群雄割拠していたんでしょうね。
ハヤツーホビーっていう言い方ね。どういう意味なのかな、それ。
ってなわけで、お二人にはお子さんもいらっしゃることなので、機会があれば、令和のホビーなど、ハヤツーしてもらえたら嬉しいです。
令和のホビーをハヤツーね。
忙しい二人がいろいろな商品についてワイワイ語るのは大変だと思いますが。
それちょっと待って、760の気配がするぞ。おい、待って。
PS、実家の炊飯器が古くなっていたので、新しいのをプレゼントしました。もちろん、演舞するやつだぞ。ということで、いただきました。最後の斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ次はぜひプロモーションコードお願いします。
違うのよ。え、違う。来た人みんなにプロモーションコードをこう送っていくような番組じゃないから、別に。
大丈夫ですよ、すごいですね。みんなには言わないよ。
いやー。でもなんかこう、やっぱ、最後の斉藤さんって名前をつけるセンスすげえんだなって思いましたよ、でも。なんかね、前もありましたけど。関西風だの、ね、関東風だのいろいろありました
ね。ありましたねー。七種のどん兵衛さんね。
そう、七種のどん兵衛ね。
うんうん。
いや、これお部屋でね、ご実家のお部屋で発掘された、まあ、昔懐かしいホビーグッズをね、ひたすら書いていただきましたけど。
うんうん。
まあ、大体わかりましたね。これ、我々の世代は。
まあ、結局、世代が似てるからな。
バトルドームですって。懐かしすぎるんですけど。
でも、バトルドームって今でもなかったっけ、あれ。
あれ、進化してあるのか、バトルドームは。
なんか、山田電機で見たような記憶が、なきにしもあらずという。
あれね、CM がね、これバトルドームっていうのがすごい印象的だった。
そうだね、懐かしい、ね。
イメージがありますけど。
うん、ね。
ひたすら弾を相手の陣地に、こうね、ガシャガシャガシャガシャやって入れ込むっていう、ね、ありましたけど。
そうだね。斉藤さんはすごいアナログのホビーがいっぱいあったんだな。
あ、そうだね。アスレチックランドゲームとかもそうだもんね。
ね、うん、アスレチックランドゲームとか僕持ってはいなかったな
ぁ。あ、なんかね、友達ん家にあったイメージだわ。
お
ー。なんか友達ん家に行くと、なんかこう、棚のところに置いてあるようなイメージ。
おー。
うん。なんかその友達ん家なんだろうね、斉藤さん家って。
なるほどな。
イメージ的には。
そういうことよね。確かに僕ん家ないからな、多分僕にとっての、なんかちょっとお金持ちな、いい友達が斉藤さんポジションなんだな。そうそうそ
う。おう。だからハイパーヨーヨー多分ステルスファイアって多分、これ、一個じゃないでしょ斉藤さん。
まあね、多分斉藤さん
何個かあるでしょ、
ね、うん。ストリングスもなんか予備めっちゃ持ってんだよな。
そうそうそう。で、なんかさ、専用のケースみたいなさ。
あ、いるよね、なんか。
いくつか入れてるやつね。
うん、平成のスネオキャラの子ね。いるよね。
あ、そうそうそうそう。いたもんな。うん、
だいたい、なんかミニ四駆とかでもね、なんかすごい豪華な箱に入れてんな、お前みたいな
の
いたからな。
そうそう。なんか、こう、蓋開けるとその蓋の中に内蓋があって、これも、それも一緒に開くみたいなやつ、ね。
ああ、すごい。箱がまずギミックに溢れているって言って。
あれ、同級生とかじゃないよね。
それ、シャイニングスカーピオンじゃないな、みたいな。へえ、みたいな。
いや、わかる。今の人わかんない。すげえな。でも、ステルスファイアすごいみんな持ってましたね。僕もなんでかわかんないけど、そのお金持ちのお友達がいらなくなった1個もらいましたもん。
すごいね。ほんとさ、もらったエピソードめっちゃあるよね。
いや、なんかね、周りにやたらとくれる人がいるのよ。そう。ポケモンカードもそうだし。いや、ハイパーヨーヨーも、もうなんか、多分一番、まあ、その人からしたら一番しょぼいやつなんだろうね。特に。
ハイパーヨーヨー結構したぞ。1個2、3000円とかしたからな、あれな。
そうなんだよ。なんだけど、なんでかわかんないけど、一個くれるのよ。
かっこいいな
ぁ。で、多分一緒に遊ぼうよってことなんだろうけどね。
お
ー。まあ、よく、その子のお家行ってたし、その子の親御さんたちとも仲良かったから、
うん。
なんかそういうのもあったんだと思うけどさ。
すごいね、もう。みんなめっちゃやってたけど、あれ危なかったからな
ぁ。そうだね。
物壊すんだよなぁ。
うん。ヨーヨー本体をいろんなところにこう、ぶん投げるからさ、要は。
そうなんですよ。まあ、平成後期でいうウィーリモコンみたいなポジションでしたからね。
あ、そうね。紐ちゃんとつけないと飛んできますからね、あれね。まあまあ、あとは、まあ、ビーダバもそうだし、バトエンね、バトエンもそうだし、ジターリングとかすごい、なんか、やっぱ音が心地よかったなっていうのは今だにも覚えてますね。
そうだね。まあでもなんか、
ね、リングについてる。あの、ナットみたいなやつをこう手でガシャンってやって、 リングをこうガラガラガラガラガラってやるやつね。
そうだね。当時は YouTuber とかそういうのはいなかったけども、必ず名人がいたんだよな。
いたんだよ、近くにいたの。
ジターリングもなんかいたよな、名人な。うん。ハイパーヨーヨーも名人いたよな。なんだっけな、
いたいた。
中村名人とかだったかな、なんか、微妙に覚えてんだよな。すごい、記憶を今引き出しをガラガラやれば出てくる気がするんだよな。
だいたいあそこら辺の引き出しに入ってるなっていうのはなんとなく俺も分かってんだ
よ。そこら辺の記憶を。ただその周りにこうすごいね、僕の脳内にはこうその周りにこうたくさんのこうガンダム引き出しがこう鎮座してる、ね、そっちの引き出しがこう大きくてすぐ開いてくるんだ。
そっか
ってくるんだ。
あ、まあまあでもあの当時ですよね。我々がまだ小学生とかぐらいのね。ぐらいの時に流行ったものたちですもんね、これはね。
バンダイはすごい会社なんだよ。
いや、バンダイはすごいよ、本当に。
あ、今だって結局形を変えたあの、ビーダーマンもなんかペットボトルキャップのやつになってるしさ。
あ、そうね。
あと、ベイブレードまだ生きてるでしょ？
生きてる生きてる。
うん。そういうのに置き換わってったり、ね、進化してったりであるんだよな。すげえな、バンダイって、驚異のメカニズムだな。と言いながら、こう、よくあの、息子とタカラトミーのパンフレット見て、こう、ずーっと、一個ずついじってくんですけども、すごい量あんの。タカラトミーの、すっごい量あるの。
そらあるでしょうよ、だって。
何この、グリップマスコンプラレールって、ね、って。ええー、4種類もあんのみたいなことやって、こう、お父さんもしんどいってなるのね、ほんとあれもう。
一個一個言ってたから
そう、ね、すごいわ、ほんとに。やっとプラレールのページ終わったら、アニアのページ始まるの。アニアもう投げんだ。もうやめてよって。
あの、恐竜のやつもあるからね、アニアってね。
そう、アニアキングダムとかってな、もうやめて、ね、もう、ほんとやめてってものよ。
すごいよ。タカラトミーもすごい、
ね。うん、それ終わったら今度ポケモンのカタログですよ、もう。ポケピース投げんだ、また。
永遠に終わらないじゃん、それ。
ポッチャマ可愛いなーって言いながらもう。
すごいね。
しんどいんだ。おもちゃの話すんのこんなにしんどいと思わないもんね。なんか、もっと楽しい記憶しかなかったんだけども、親になるって大変ですよね、なんかね。
いや、すごいよ。うちの子ももう、おもちゃの説明ずっとしてくれるからさ。もう、だから、サンタさんにもらったおもちゃとかもさ。なんだろうね。優しさでさ、もう、パパは知らないだろうからっていうので全部教えてくれるのよ。
そうだよね。うちもそうです。すっごい饒舌になるの、あいつ。
全部教えてくれるの。ありがとう。でもそれは、もう、パパにとっては5回目ぐらいだよって思いながらね。そうなんだ。あ、これ、こういう機能があるんだ。すごいねっていう話をね。いやいや、嬉しいのよ。そのしゃ、うん、あの話をしてくれるから、すごい嬉しいんだけど。うん、あの、パパは、一応パパはもう大人だから一回聞けばなんとなくは理解するかなって思いながらね。ちゃんと聞いてますけどね、毎回。
すげえドヤ顔で話してくんだよな。
そうそう。でも、やっぱり子供って嬉しいんだろうね、そうやってこう。なんか、パパが知らないかもしれないことをこう教えてあげられる時間っていうのは貴重な時間なんだろうなと思うけどね。
そうね、まあ。ハヤツの根源はそこにあるんだろうなって思うよな、なんかな。話して楽しいって多分あるんだろうなって思うよな。
まあまああると思うけどね。
ああ。
まあまあいろんなところでこれが起きてるんじゃないですか、世の中ではね。
そういうことですな。
はい。
皆さんのクリスマス、そしてお年玉、まあ年末年始のイベント、ホリデーシーズンってやつはね、こういう話がつきものなんでしょうね。
はい。
というわけでね、うん、はい、皆様の子供がこんなことを自慢してたよエピソードを大募集したいと思います。
あ、するんだ。ぜひね、それ聞きたいけどね。
多分紹介するのは半年後くらいなんだと思うんですけどもね。
はい、ぜひ皆さんのね近況も含めて、ね、お便り送りいただければなというふうに思いますけどね。
斉藤さんはちょっと名前またちょっとひねって、はい、思いついたら送ってきてくださいね。
ということでね、斉藤さん改め、白い炊飯のジャーさん、ありがとうございました。
ジャーさん、ありがとうございました。
続いてのお便りです。
うん。
ループできた。かっこ、結果できた。
ちょっと待って、まさかのハイパーヨーヨーつながり？
そっち？ループザループの話してる今。
そんなことある？ループザループできたってことでしょ？マジ？
嘘？ハイパーヨーヨーつながりってこと？今回まさかの？
そんなビンゴチックある？
いや、びっくりする。それ、だとしたらちょっと怖いわ。つながってるのかな？もしかしてこの二人。
うん。だって、そして、あるいはだってこう、 通常いつものリスナーネームを変えて送ってきた軸かもしれないからね。
確かに。
これはやばいぞ。
そのビンゴ来てるの？
すごいぞ。二つ目から土級の超土級なビンゴ軸リーチがハマってきたぞ。びっくりした。
懸命ですけれども。
はい。
入り物通信簿13周年おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
ハヤツーもついに14年目ですね。
そうなんですか？はい。
ジャスティス妖怪のホネスト様と、ポエムの伝道師の小栄様、毎週の配信楽しく聞いています。
ちょっと待って、特殊ないじり方してくるんじゃないよ。
ジャスティス妖怪って何だ？
ジャスティス妖怪新しいな。
確かにジャスティス妖怪か。
まあ確かに、うん、キックボードお化けよりも汎用性が高い。
確かに。ジャスティス妖怪、うん、なるほどな。
おーお
ーおー。おーんじゃないのよ、別に。ポエムの伝道師になってんじゃん、小栄さん。
どうも、お伏せ待ってます。
おし話の配信も始まりましたね。ありがとうござい
ます。始まりましたね。
動物の森の美術品がついに揃い、博物館がコンプリートおめでとうございます。ありがとうございます。
そんな話題ありましたね、なんかね。
お祝いめっちゃしてくれるね、これ。チョコザップとお仕事の両立により、順調に体重は右肩上がりですね。
うん、そうですね。
一時期、ハヤツーがアマゾンミュージックで聞けなかったので、
え？
これは、通信障害？
通信障害のせいだったのか、アマゾンミュージックさんよ。
通信障害のせいじゃないですよ。うん。
濡れ衣が半端ねえ。ハヤツーサーバーのせいだ。ごめんなさいね、本当に。
チョコザップの呪いなのかなと焦りました。
それはあり得る。うん。
また配信を聞けるようになって安心しています。
すいませんでしたね、本当にね。
バルミューダ、ザ・プレートプルの会は、まさかのポエムの朗読会がない。
うん。
逆に、テラオゲンを憑依させて、ポエムを作り出す勢いには、さすがのお二人と、大変、敬服いたしました。
そういう受け止め方をしなくていいんですけども。
なんで敬服したの？敬服する人全くないから、それ。そんな素敵なお二人が、今年はポッドキャストアワード、ミエコミット部門、パルケースパーニャで賞を受賞することを期待しています。あんの？そんな部門。ミエコミット賞あんの？
やってくれるかな？そういう特別賞あるかな？
しかも、部門の中に賞あるんだ。ミエコミット部門、パルケースパーニャで賞あるんだ。
そうだね。まず、ミエコミット部門なきゃいけないんだもんね。
何そのミエコミット部門って。
ミエにどれだけコミットできているか。
誰が表彰する
んだよ。本当のライバルは VTuber さんたちだぞ。
そうだね。今やってますから ね。
あと、やばい T シャツ屋さんとかだぞ。
あ、そう、コラボしてました
ね。戦えるかなこれ、すごい、すごい厳しい戦いだな。
すごい二大巨頭とね。これ。ほんと、チマッとしてるこのハヤツ。
これには変わって、だって、なんつったって埋もれてるからな、ハヤツな。
そうですよ。埋もれてるから、ハヤツは。
ちょっとな、見えコミットできてるかな。
そうだよ。
うん、
お忙しいお二人ですが、うん、ヤクルト1000や R1 を飲んで体を気遣いつつ、今後も配信頑張ってください。
すいませんね、声出なくてすいませんね、しょっちゅう声出なくてすいませんね。
いやいやいや、あ、これ一応、10月にいただいてるお便りだ。小平さんが声かせれる前にね、
ありがとうございますね、本当にすいませんね、なんかね。
なんかいろんなものを詰め込んでいただきましたね。
そうですね。
うん。ありがたい。
いやー、なんか、今年一年のなんか総復習みたいな感じで、ちょっと年末に紹介するにはふさわしい内容でありがとうございますね、本当に、ね。
いや、本当だね。いや、そうそう。前言ってなかったですけど、ポッドキャストアワードね。
うん。
今回も始まりまして。
始まりまして。
12月に、開示されてね。
うん。
なんか、前回同様いろんな部門が出てるなという感じではありましたけど。
そうですね。なんかこう、収録日時点ではこう、すべての情報が出そうってない感があって。
うん。
もうちょっと情報出してって思ってますけども、ってなってますけどもね。
まあでもどうなんだろう。去年も結局なんかプロの人たちが作ったやつが大半占めてたなっていう印象だったからね。
でもなんか、まあ、あえてそう見せてないのかもしれないですけども、
うん。
今年協力協賛のところにこう、あれ、音成さんしか出てないなって思っていて、あれ、
はいはいはい、
どうなっちゃうんだろうってすごい気になってるんですけどね、個人的には。まあ、って言って。
まあ、これからいろいろ出てくるんじゃないですか、また。
そういうこと？そうなの？でもなんか。
いや、わかんないけどね。
アワードの、なんか、変わってるのかな？うん、どうなんだろうみたいなことこう、日々リロードして待ってますけども、こう、まだかなって。
そうね。
毎日昼休み一回見てますけども、最近。
すごい見てんな。
出てないかなって。
すごい見て
る。めちゃ気にしてますけども。
まあまあまあまあ。でも、順次ね、情報公開されると思いますから。
待ってます。
はい。
三重コミット部門が出てきた際には。
そうね。
なんとかしてこう祈ろうかと思ってますよ。
あと、ポエム部門ね。
ポエム部門な。あと、SDGs 部門な。
SDGs 部 いや、あるかな。
あと、法改正部門。法改正コミット部門な。
法改正部門は取れるでしょ、だって。
そう、だから部門があるかないかがちょっと勝負の分かれ目なんだよな。
あ、そうだね。うん。あの、妖怪部門ね。妖怪部門は
取れる。妖怪、でも妖怪部門は結構怪しいぞ。意外といるからな。
そうか、そうか。妖怪、そっか。都市伝説系とか全部そっちになっちゃう。
うん、意外と勝てないかもしれないな。
あ、そうか。
妖怪部門意外と激戦だぞ、これ。
そうか。
三重コミット部門もまあ、三重おもろい食堂さんもまあ、いるといえばいるからな。
まあ、いるからね。
うん。
だから、ノミネートはされるんじゃない？
そ
されるか。
ノミ
いや、ないんだ、そもそもそんな部門がないんだろ。だいぶ長い乗りツッコミだったけど。ないんだよ、全部。そんな、わけわかんないコミット部門。はい。ループできたさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてのお便りです。
うん。
ヘゲモモさんからいただきました。
おお、普通になっちゃった。
懸命、二度目ました。
ああ、普通な感じになっちゃった。
普通じゃないんだよな。二度目ましても普通じゃないんだよな。その、うち普通みたいになっちゃってるけど。
あれなんか、お決まりみたいな感じだと思いましたけども。
どうも、いつもお世話になっております。
おお。
読まれましたら二度目ましてのヘゲモモです。
どうもです。
先日の元君を感じる回、お二人との進行のシンクロニシティが凄すぎて、打ち震えました。
ちょっと元君を感じる回ってあの、プレートプロの回のことかな？
そうですね。元君と過ごしてきたこの、幾年。
うん。
と言いつつも、ほぼ後追いでコンポした私ですが、が、走馬灯のように蘇り、
うんうんうん、
シェフの言葉には、ゴーストライターのように元君が息づいておりました。
うんそうだね。
おりましたとも。
おりましたね。そうなんですよ。
しかし、どうして開発エピソードこと、ポエムがなくなってしまったんでしょう。
うん。
寂しいですね。
寂しいですね。
あのポエムの後は、必ずプロダクトを一目見たくなり、ネットを漁ったものです。
うん。
純文学でありながら、かつ、いい宣伝になってたと思うんだけどな。
思うんだけどな。
そういえば小平さん、最近少し話しづらそうな印象ですが、舌が長くなったのでなければ、お怪我でもしましたか？もしそうなら、お大事に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
残念ね。
はい。ということで、元君を感じる回、ね、いただきました。
そうだな。なんとなく、もう、開発ストーリー来ないんじゃないかなって最近思ってるんですよね。
なんかね、ちょっと、そんな雰囲気が醸し出されてますよね、今、最近。
なんかね、うん。別にこう、何の確証もないんだけども。
うん。
もう、来ないのかなーって、思いながら、ひょっとしたらって言ってこう、見るんですけども。ないかーって、なりますよねー。
なんか、ちょっと、引っ越しちゃった友達からの、お手紙待ってる感覚だね。こう、毎日、こう、郵便受け覗いちゃうみたいなね。
平成初頭。え自ら平成初頭リーチをかけに来た？え？ちょっと待って。
それ
ほんですぐ自らかけに来た？
自らじゃない。でも、誘導じゃないから、別に。いや、なんかそんな感じだよねって、今の例えも、正直自分で言った後にどうかなとは思ってるよ。
斉藤さんの歌にかこつけて、
かこつけてない別に。
来ましたか一気に、そっちの方向に持ってきました？
いや、なんかこう、みんな楽しみにしてたのに、やっぱポエムなくなるって、あ、こんなに喪失感があるのかっていうね、それを感じていただいた回になったのかなと思ってるんです、あの回は。
そうですね。
わかんないけど。いや、だってピックボーイさんにも言われたもん。
え？
元君のポエムなんでないんですかねって言われたんだよ。いや、俺に聞かれてもわかんないです、それ。みたいな。なんで今その話してきたんだよって思いながら。で、しかもなんで、その、あの、漫画760さんのブースに行く間の雑談がそれなんだよ、とか思いながら。ねえ、こう歩いてましたけど。やっぱりみんな元君は好きなんだね。
素朴な雑談。なんか、ある意味で世間話ってね。すごいね。
世間話でそれ言われるってなかなかないからね。
そうですか。まあ、来ないかなって思いながらもね、また来る未来を薄く祈って、2024年もやっていきたいと思いますね。
そうね。だからヘゲモモさんもちょっとそこら辺を楽しみにしながらね、
うん、
過ごしていただきたいなというふうに思いますけど。
まあそれ以前にね、こう新製品が出るのがこう年一レベルになってるところがあるんでね。
あ、そうだね。
なかなかね、まあしょうがないんでしょうけどもね。それは開発大変ですからね。
ちょっと来年どういう動きになるのか含めて まあ、また見ていきたいなというふうに思いますけれどもね。
思いますね。
はい。うん。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
はーい。
ミッドナイトブラックパールさんからいただきました。
あ、ご無沙汰です。
懸命、ご無沙汰しております。
あ、言っちゃったよ。ご無沙汰です。
小江さん、ホネストさん、ご無沙汰しております。
うん。
ミッドナイトブラックパールです。
どうもです。
ホネストさん、新番組開始おめでとう
ございます。あ、新番組開始おめでとうございます、リーチだ。
あ、本当だ。遅ればせながらお祝い申し上げます。
そうですね。だいぶ遅れましたね。
いやいや、違うのよ。え？これお便り送っていただいてるの10月だから、遅れてない別に。
もうなんか十何回ぐらい配信した気がしますけども。
で、今はね、これ読んでる、俺たちが読むの遅れてるだけだから、
これ。お祝いのことづてを、電報を即日で読まないという、この、ひどい。
最悪だよね、本当に。
ひどいな、もう。
いや、なんか。どうにかした方がいい、本当に、俺たちね。
3ヶ月くらい経ってから、こう、あ、お花届いてました、みたいなこと言ってるでしょやばーって、みたいな。
本当そういう状況だ。いや、もう、ダメだね。
ちょっと。もうなんか、カサカサですけども、お花届いてました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。あの、押し花にしました、
ね。本当ですね。ああ、かかってる、すごーい。セルフで押し花にしたんです、みたいな。
かかってるじゃないのよ、別に。言った後、俺が恥ずかしくなるからやめて、それ。とはいえ、ホネストの新番組は愚か。
なんで急に呼び捨てになったの？
あ、さ、もう継承略になっちゃったね、これ。毎週楽しみにしていたハヤツーすらも最近は聞けておりませんでした。
ああ、そうなんですか。
実は最近、うん、鳥取県から静岡県へ単身赴任となり、
お、だいぶ移動してる。おお。
新旧の職場での引き継ぎで目の回るような日々を過ごしていました。あらあら。特に新しい職場では全く経験のない業務を一から覚えなければならず、
うん、
また初めての一人暮らしに試行錯誤の繰り返しでした。
なるほど。
それでもなんとか赴任から1ヶ月経ち、
うん、
やっとポッドキャストを聞く時間余裕が出てきました。
うんうん。
これからはハヤツーやゲームなんとか、そして押し話と、それぞれ聞けていなかった間の過去回も楽しもうと思います。
ありがとうございます。
今後は以前のようにお便りを送りますので、よろしくお願いします。ご報告までに、といただきました。
ありがとうございます。
そうですか、静岡にお引っ越しされた、それは、なかなか大変でしたね。
行きました爽やか。行きました
あ、爽やか行きました。
はい、行きました
ね、グリーンティーさんおすすめの、あの、ね。
うわー、まあ、グリーンティーさんってなんか3億年ぶりくらいに聞いたな。懐かしい。
3億年経ってない。
びっくり
あのね。
元気してるかな、グリーンティーさんな。
いや、ほんと元気してるかな、グリーンティー。何やってんだろ、今。
もう、君が知らなかったら誰も知らないんだよ。
何やってんだろ、今、グリーンティー。ちょっと連絡してみようかな。
もう定期的に来る話題だな、これ。2024年は目標にしてくれたまえよ。
え、ちょっと待って。俺、今年連絡取ったかな、グリーンティーと。
丸一年取ってない。
取ってないかもしれない。
もう、ちょっと待って。じゃあ、最後に連絡取ったの、いつ？思い出してみよう。
あ、ありました。うん、LINE。一番最後に連絡を取ったのは、
うん、
今年の1月16日でした。
おー。じゃあもう、丸1年経つ。
ほぼね。
じゃあ、どうしようか。あれから1年だよっていう LINE 送っとく？
あ、そうしよっか。あ、しかも、あれだね。明けましておめでとうすら送ってなかったわ、俺。
おー。
そっかそっか。ちょっと、うん、今年は、あ、今年じゃない。来年は積極的に、ちょっと、あの、LINE 送ろうと思います。そうですか。いやいや、でも静岡。まあでも静岡広いからね、こう。
まあね、広いからね。
東西にね。
うん。
うん、まあ、どこに赴任されたかにもよりますけど。
よりますけどもね。
ああまあ、大変ですね。でも一人暮らし、初めての一人暮らしとなると、今で3ヶ月目とかですか、じゃあ。
3ヶ月か。だんだんこなれてきたと信じていますよ。
うん。近くのスーパーでどこがなんとなく安いかなみたいなのが分かり始めたぐらいの時ってことですね。
赤札待ってますみたいなね。うん。
まあそうね。
半額だーみたいな、うわーってなるんだけども、半額惣菜だけだと、いつもこれだなってなりますからね。たまにオリジン弁当行きましょう。
そういう。
ホットモットでもいいですよ。
渡り歩くってこと？
でもセブンイレブンのお弁当も美味しいですよ。
あ、まあそうですね。
かといってこう、ローソンのも捨てがたいですよね。ファミマもいいですよね。うん、巡りましょう。コンビニ、スーパー、お惣菜店、巡りましょう。
ぜひね。
はい、巡り切ったら、ノートに書きましょう。
それで何、何データベース化するってこと？
ええ。そのデータベースを、ホネスト君が採点してくれますからね。
はい。
もうあるんですって言ってね、こう、全国、フードチェーンみたいな。
あるんですじゃない。あるんです、
ね。すごいデータベース、オリジン弁当はありませんね、みたいな。この県にはありませんね、みたいな。
コンビニのデータベースなんか別に作んないですから。
すぐ作
るよ。どこが美味しいマッピングですみたいな。で、コンビニだけでやってもさ、それ、あれよ、静岡の、それこそ爽やかとか入れて、
うん、
どこのお弁当が美味しいとかっていうようなところをつけ始めたら、いよいよデータベース芸人の入り口ですからね、そこでようやく。
じゃあ、まずはね、静岡県からやってみて、多分ね、需要あるよ、ね、コンビニこの弁当美味しいデータベース。すごい需要あると思うよ。
あ、それは何？その大手さんも含めてってことね。
大手さんも含めて、まああとはね、あ、まあ、まあ最初取っかかりとしてこう静岡全域っていうのもね、
あ、
すごい需要あると思うよ。
まあまあ主観にはなるけどね、その美味しい美味しくないっていう、そのミッドナイトブラックパールさんの主観として美味しいか美味しくないかの判断をするってことね。
だって。テレビ番組とかでもね、そういう美味しいお店がどうだとかはね、うん、いっぱいあるしね。
まあまあ、それも主観か、基本はね。そう。
すごい需要あると思うよ。
それ、やります？多分やらないと思いますけど。
まあ、本当にやるんじゃないよ。冗談だからね。
どうしよう。数ヶ月後とかにできましたって
言
って
やめてくれよ。罪の意識に囚われるだろう。
そうだね。まあ、その前に、なんかあれだね。ミッドナイトブラックパーラさんがやる前に僕が先にやることによって、うわ、ホネストさん先にやりよったわ、みたいな形にするのが一番ベスト。じゃ結局これやらないかんのかいっていう話になるけど、それ。はい。まあまあでも、今も、まあバタバタとね、お忙しい日々かもしれませんので、ぜひ。年末年始ご自愛いただければというふうに、
ね、ゆっくり休んでくださいね。
はい、ありがとうございます。
うん、
続いてのお便りでございます、
うんうん。
豆腐さんからいただきました。
豆腐さん、
件名はじめまして。
はじめまして、はじめまして。
初めてお便りさせていただきます。豆腐と申します。
どうもです。
かれこれ10年くらい四国でサイレントリスナーをしており、
うん、
いつも楽しく聞かせてもらっているので、
うん、
いつかお礼にお便りを送りたいと思っていたものの。ついつい先延ばしにしてしまいました。
うん、どうもどうも。
お二人の2、3歳下だと思いますが、
ふんふん、
独身の時から聞き始め、
うん、
今となっては5歳の娘がいる父親になり、
お、
家事をしながら早通やゲームなんとかを聞いています。
ありがとうございます。
このお便りは、ビリールの配信日に書いているのですが、
ふんふん、
私も友達いないなぁと思ったり、
うん、
家の中の家電を見ていると東芝製が増えてきたり
と、うん、増えてきたりと、
世の中と早通両方からずれた世界線にいることを気づかされます。一年前、家電量販店で電子レンジを選んでいるときに、メーカーの女性社員が、あれはちょっとね、といったザ・レンジを買うべきだったのかもしれません。
ちょっと待て、メーカーの女性店員どういうことだ？
どこのメーカーだった
の？意図を、その切り抜きはなんか良くない。
そうね、その、どこのメーカーかっていうのをこっそり教えてもらいたいです。
もう、あれはちょっとねじゃないよ。
そう？
どういう、その、あれはちょっとねの意味の真意を、
聞きたいね。
意図を教えてくれた前、あれはちょっと、過去、すごくいいと思っているから、悔しくて認められない、過去閉じねえかもしれないからな。
あれはちょっと、過去、つまみを回すとギターの音が鳴るし、過去閉じねえかもしれない。
ああ、ぐぬぬ。
わかりませんけど、そこら辺のシーンは。これからも配信を楽しみにしております。
うんうん、
ちなみに、駆け上がりラジオも聞いていたのですが。
もっと駆けらじリーチ来たぞ、おい、こうやって待って。
忙しくて休止、ちょっと前のエピソード数回を後回しにしてしまったところ、
ほうほう、
ちょうど激しいバトル回があったらしいことを先にお便りコーナーで知ってしまい、不安すぎてその回は未だに聞けておりませんといただきます。
すごい、そこをほじくり直してくるの。
もう二度と話さないと決めていた、心で決めていたあの激しいバトル回ありましたね。
いやー、
なんだっけね、何で激しいバトル回やったんだっけな、もう覚えてないや。
いやいや、覚えてるだろう。前澤さんだろ。
いや、その名前出さないでほしいな。あの、株主にどうだとかね、その個人のお金がどうとか、これは会社を運営するにあたって、いや、これは当たり前のことだろみたいなことを言ってたやつね。はいはい、ありました。
レビューだかなんだかでもなんか、本田さんちょっとおかしいぞみたいなこと言われたな。
めっちゃ言われたよ、あれ。なんか信じられませんみたいな。なんか聞くのやめますぐらいの勢いのね、レビューを書かれましたよ。そうだね。で、結局、前澤さんも、もう辞めちゃったしね。
そうだね。まあ、いろいろ、その後いろいろ動きはありましたよね。 まあまあ、ある意味で確かに伝説的なエピソードでございましたね。
そうだね。だからそれ以降、ウママとももう連絡取ってないしね。
もうなんか、普通に喧嘩別れしたみたいな聞こえ方するけどもね。
ね、
さっきあの、グリーンディーさんとも1年連絡取ってないみたいなところがね、なんか、繋がってきちゃうから。
いや、喧嘩したんじゃないよ、本当に。その後普通に LINE はしてるのよ。
うんうん、
で、なんか、またいつか始められればいいよね、みたいな話はしてんのよ。だから別に、その、うまうまさんと喧嘩したとかもないし、
うん、
グリーンディーとギクシャクしてるとかも、それ全くないですから。
うんうん、
ただただ休止してるだけなんでね。
うん
うん、はい。
2024年はな、改めてな、三重コミット部門をな、狙っていこうかなってね。かけらじでな。逆に。これこそな。
三重コミット部門ができたら復活するかもしれない。逆に。わかんないけどね。そうですか。いやいや、でも10年も聞いていただいてたっていうのはありがたいですね。
ありがとうございます。
ねえ、長らく聞いていただいて。
も
う5歳の娘がいるって。ねえ。可愛い盛りじゃないですか。
そうですよね。
まあ、これからもずっと可愛いが続いていくと思いますけどね。
うんうん、まあ、うちは息子なんでね、こう、やっぱり、娘さんを持ってるお父さんはなんかこう、娘溺愛みたいなエピソードよく聞きますけどもね。
ああ、なるほどね。
まあ僕は正直その感覚までやっぱ至ってないなと思ってね、こう、息子溺愛かっていうと、そうじゃないんじゃないかなってちょっと思うところがたまにあるんですよね。
でもどうなんだろうね。
息子と遊んでて楽しいんですけども、
うん、
出来合いではないのかもなーって思いますもんね、自分でね。
何をもって出来合いとするかだよね、そこ
は、ね、まあね、
うん。もしかしたら旗から見たら、その小平さんが一緒にそのパンフレットを読んでる姿を見て出来合いしてるなって思う人もいるだろうし。
まあね、もちろん他人から見たら違う見え方がそれでもあるかもしれないしね。うん、
基準がバラバラですから、
それ
。まあまあいいんじゃないですか。でも。
すごいトミカの話するじゃんとかずっと思いながら してますからね。すごいじゃん、そのトミカの熱量みたいなこと思いながら聞いてますから。
やっぱ好きなの
推し話かよーって思いながら聞いてますからね。
推し話かよーじゃないの。まあまあ、だから、お子さんにとっての推しだからね、
もう、すごい推し、もう毎週15分じゃ聞かねえんだもんなって思いながらね。
それ、うちの番組もそうだけどな、これは。いやいや、でもいいじゃないですか。まあでも10年っていうのは、長い月日。10年いや、結構初期から聞いてくださってるってことだね、じゃあ。
10年前のハヤツなんて、カスッカスだぞ。
本当だぞ。
まだバルミューダの話もしてないぞ。
え、だって3年目とかってことでしょ
?3 年目、4年目。ってことは100回ぐらいだよ。100何十回とかだよ。
100何十回か。いやー、聞きたくないね。
しんどいなこれね、ジャケ聞きの一件で1回聞いたのもだいぶメンタルに来たけども、100回レベルも聞けないなぁ。
ちょっと開くの怖いもん。だからこの前、あの回を聞いたんですよ。
あの回。
シャープのね、ホットクックの、を初めて取り上げた回を、放送後にね、ちょっと振り返ろうと思って聞いたんですよ。
はぁはぁ、うん。
あの時でもちょっと、今聞くと、ちょっとなんか、しんどいもんね。
しんどいか、うん、まあそうだろうな、しんどいだろうな。
うん。あ、なんか、知らない間にやっぱり自分はちょっとずつ変化してるんだなっていうのを感じ取れてるからっていうのもあるんだろうけど、
うんうん、
あの当時考えてた考えとはちょっとなんか番組の作り方も違うしなっていうような感じをなんか感じましたね。
まあ長く聞いてくれてるリスナーさんはそこをゆるーく合わせてくれているんだと信じております。
そうだね。ありがたい限りです、本当に。
多分。
長く聞いていただいて。
ゆるゆるっと変化を続けてるんだと思うんですよね。
うん。まあ、これからも引き続き。まあ、来年もね。よろしくお願いします。
お願いしますね、本当にね。
はい。ありがとうございます、いつも聞いていただいて。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
うん。
カンタリさんからいただきます。
来ましたよ、カンタリさん。今日ずーっとなんかね、こう、ビンゴ塾全然行ってないんだけども。カンタリさんならやってくれるんじゃないかな。
懸命。
うん。
三度目まして。
そっちか。
そっちか。じゃないのよ。
ああ。
N 度目まして、リーチは来てんじゃない？
そうですね。まあ、うん、そっちか。
まあまあまあ。どうも。
どうも。
カンタリです。
どうもどうも。
お手紙を読まれたら投稿する。いわゆる、ケリーさんシステムで投稿するつもりでしたが。
うん、ケリーさんシステムね。
なんだかんだで忘れていました。
忘れてたんかよ。
ホネソさん。 遅くなりましたが、新番組解説おめでとうございます。
新番組解説おめでとうございます。ビンゴが来たー、
ありがとうございます。
やったー。
いや、カンテリさんも10月にいただいてたんです
よ。やったー。
遅くなってないのよ。この、遅く なりましたがという言葉をつけていただいてるがために、この12月に読まれるであろうことを予測した上での言葉なのかなと思っちゃいがちですけど、これそういうわけではなくて。
3ヶ月遅れでありがとうございます。
ありがとうございます。はい。綺麗な押
し
花にして、はい。眺めさせてい
ただきます。すごい繋がってる。ホネス君のシャレの効いた、素晴らしい、ウィットに飛んだコメントをいただきました。
さっきも言ったのよ。
カッコ2回目、カッコ閉じ。
さっき言ったのをもう一回焼き直してるだけなの、俺は別に。それも恥ずかしいから、結局。
ホネス君の冴えたコメントリーチも来ましたよ。
冴えたコメントじゃないし、冴えてないし。推しという異次元の番組ということなので、
異次元の番組でね、
こちらの次元では聞けてませんが。
うん。
番組が末長く続くことをお祈りしております。
聞いてなかった。
聞けるんです別に。異次元じゃないから。
おめでとうっつってるけど、ね、聞いてなかった。
さてお二方に質問です、
うんうん。
前回のお便りはお二方にお叱りをいただいたのでまろやかにしたいと思います。
うん、そうですね。うん。
なんかお叱りしましたっけ？
うん。あれじゃないの ？B 社の一件じゃないか？
あれか。
あれカンタリさんじゃなかったっけ？ごめんね。違ったらあれだけどごめんなさいね。
別に、お叱りはそんなしてないけどね。みんな気をつけようねっていう、そうそう、注意喚起しただけですからね。
うん、そう。ダメだなーって言っていいのは、我々だけだから、リスナーさんがこう、ね、ダメだなーって言い出したらもう、そうそうそう、いよいよなんか、ただの悪口番組になっちゃうからね。
そうそうそう、気をつけようねっていう話をした、ね。
リスナーさんの前提としてはこう、もういつもこいつらバカなことを言って、どこどこのメーカーは素晴らしい会社だぞっていうスタンスでいただきたい。ここをこう、共通にして行きましょうね。
そうそう。そういうね。本心はどうであれっていうことで。
まあそうだな。うん、そういう、はい、そういうルールでやっております。
はい。で、まろやかにしたいと。
うん、まろやかに、まろやかに行きましょうね、はい。
普段小説を読んだりしますか？
おー、まろやかだな。
今読んでなかったら昔どんな小説を読んでましたか？
おー、まろやか。
自分は子育てで読書から離れてしまい、
うん、
子供が大きくなり今はやっと本を読む時間が少し出てきたので、うん、読んでみようかと思っての質問です。
うんうん、
ボケなどなくてすみません。
うん、
次回のお便りは、しっかりボケます。
お、聞いたぞ。現地取ったぞ。
現地取るな。お便りで現地を取ろうとすな。
しっかりボケます。いただきました。待ってまーす。
ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
そうですか。お、なんか小説ですって。
最近は、全然読んでませんね。
そうですか。まあ、子育てあるしね。
本を読むっていう時間は確かに全然取れてないな
ぁ。僕も以前に比べるとだいぶ減りましたけど、
あ、
まあ、タイミングタイミングでちょこちょこ読んではいるかな。
おー、
うん、やっぱり気になるミステリー小説がやっぱ出るんですよ。
お
ー、でやっぱりぬくいところ先生の作品が出たら絶対買うし、
お
ー、でそれ以外にも最近はちょっと手を伸ばして、
うん、
まあ、名作と言われるそのミステリー小説ね、まあ、現代の ミステリー小説をやっぱり話題になってるものは読んどいた方がいいのかなっていうところもあって、
うん、
まあ、有名どころの作家さんの、まあ、これはすごいですってやっぱりおすすめされるものを、まあ、最近は買ってちょこちょこ読んだりっていうようなのはしてますね。
なるほどね。
うん。なんか小説って言ったらそうかな。あとはやっぱり大木あきこさんのね、出されてるやつはちょこちょこ。
非公式アンバサダー来ましたね。
非公式、はい、非公式でございますけれども、大木あきこさんの作品は非常にいいですよ。僕は彼女の作風というか、うん、作品が好きなので、
うん。
うん。それもおすすめですかね。
おすすめですって。
うん。
僕は、まあ、紹介するのもあれですけども、読むとしたら大体最近はなんかね、ゲームとか、漫画とか、アニメとかのノベライズばっか読んでるんでね。なんか、小説なのかもしれないけども、小説なのかってことをよく思いますね、本当にね。
まあまあ、でも小説って言っていいんじゃないですか、それは。うん。
アクセク会社の昼休みとかに読んでたりしますけどもね。
うん。あ、でもね、やっぱり、なんだかんだ、リスナーさんからおすすめされたものは、
う
ん、
お
う
お
う読むようにはしてますよ、ちょこちょこ。
おー。
以前、86とかでしたっけ？
あー、なんか、それこそオムニバスやつとかで話があったな。
あ、そうそうそう。
もうありましたね。
そこら辺も読みましたし。
うん、うん。
だあれのね、続きがまだ変えてないのがちょっと心残りで、うんうん、あれ続き絶対面白いだろうなと思ってはいるんだけど、
うんうん、
それも読みたいなと思ってるし。
うん。うん、
まあ、ただね、やっぱりどうしても積ん読が増えちゃうんですよ。
積ん読ね。
これ、買おう、これ買おうって。あの、楽天ね、ポイントアップするときに、だいたいこう、
うん、
それまでに、目星をつけといて、
うんうん、
ポイントアップするときにバーッと買っちゃうんですけど、
うん、
そうするとこう読む時間がなくて買うのがね、増えちゃうから、ちょっと今、いくつかと溜まってる状態ではあるんだけど。
うん、そんなもんですよね。
でもまあ楽しみですね、読むのは。
うん
まあ、そんなところですかね。
ボケなくてすいません。
参考になるかどうかはわかりませんけど。
次はしっかりボケます。
あ、我々もね。
すいませんでした、本当にね。
すいませんでした。
お互いなんか、なんかまろやかなやりとりになっちゃってすいませんでした、本当に。
そういうこと？こっちがまろやかにしたら、あんたたちもまろやかになるだろうっていうことを言いたいお便りだったってこと？なるほど。
京都仕草だったか。
それは本当に申し訳ない。
申し訳ございませんでした。
確かに面白いこと言えてたかって言われると、全然面白いことこの数分間言ってないなっていう自負はある。
すいませんでした。本当に反省してます。許してください。
なんか、めんどくさい人たちだね、我々って。はい。そんなわけで、今日おそらく最後になるであろうお便りを読ませていただきます。
新番組おめでとうございます。ビンゴ。さらに重ねることができるのか。
来るかな。来るかな。
うん。
タカコさんからいただきました。
どうもです。
件名、ノーカスタンプ。
ノーカスタンプ？
本文ですか。二度目まして。
二度目まして。
あ、でも、N 度目ましてビンゴ。
N 度目ましてビンゴ
タカコです。
あ、どうもです。
カッコ、前のお便りではひらがな表記だったかも。
おうおうおうおう。
小江さんのお顔は写真で拝見しましたので、修正されました。
ああ、ありましたね、その話。
かっこ小江さん、普通に男前ですね。
あ、どうもです。ありがとうございます。でも、あの小江さん、だいぶ昔の小江さんなんですよ、もう。
ええ、もう5年ぐらい、
ね。だいぶ劣化しましたからね。
ホネソさんは、うん、私の脳内では相変わらず、オードリーの若林さんのままです。
まあ、言いたいことはわかりますよ。
さて、古い回より聞いております。かっこ2巡目。
2巡目。
エピソード7で話題に出ていた農家スタンプ。
エピソード 7?
リニューアル後のね、7ってことね。その後どうなったのだろうかと気になっております。
どうにもなってないんじゃないかな。
何せ仕事を作業中の BGM として聞いておりますので、うん、聞き逃している部分が多く、かっこそれゆえ何巡目も楽しいのです
が。ありがとうございます、本当に。
どこかの回でその後のお知らせがあったのでしたらお許しください。
うん、
気になってしまいましたと。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、本当に申し訳ございませんでした。
農家スタンプは、なんともなってないですね。いや、作ろうと思ってたの、確かに。
農家スタンプですって。
募集したのよ。
募集したの。
何がいいですかねって、うん、その、ね、
うん、
文言をさ、やっぱり、いっぱい作んなきゃいけないから、
うん。
農家さんがよく使う文言って何なんだろうねって話をしながら。
よし、収穫だみたいなやつね。
そう、いい案があったらくださいっていうのを、募集して、ちょこちょこいただいたんですよ。
うん。この JA がみたいなやつでしょ許すまじ JA! みたいな。
いや、承認されないだろ、それ。絶対されないよ。この JA がみたいなスタンプ。
絶対許す。もう、特定のところ叩くんじゃないよってなっちゃうからな。
多分、違反スタンプとして普通にあげられる。
悪態つくんじゃないって話だからな。本当ですね。
いや、で、いくつかいただいたんだけれども、うん、ちょっと個数的にはもう全然、こう、少なくて。
全然少なくて。
自分も考えようかと思ったんだけど、
うん、
でもそもそも農家さんが普段どういうようなことを多く使うのかが全く想像がつかない状態だったので、
農業経験もないやつが、
そう、農家スタンプとかっていうその時ね、
うん、
流行りに流行っていた農系ポッドキャストにあやかろうとした気が満々だったのが今になってはよくわかるんですけども、
下心がすごい。
いやでも諦めましたね。
諦めましたか。じゃあ次何スタンプにする？今のトレンドは何だろうな。科学系かな。科学系スタンプ作る？
推し話スタンプ作る？
それもまあどうぞご自由にっていう。
まあそうだよね。推し話で作りゃいいって話だからね。
そうですね。もうできればぜひラビさんとユカペさんの比重多めでお願いいたします。
そうだね。ホネストのスタンプがいらないもんね。
押さないのでね。
押してくれよそこは。
ホネストのスタンプ押す意味あるってなるから。
まあ、あるし、もう出てるしね。
うん。押す意味ないってなるから。
ゲームなんとかのスタンプとか出さないの？
ゲームなんとかのスタンプ。
うん。あの、可愛いさ、イラストの、まあ、あれ書いていただいてると思うんですけど。
まあ、考えたこともないんだけども、スタンプってなんで作るの？みんな。何の動機で作るんだい？
あ、作る側の心理ってこと？
何を意図して作ればいいの？
あれは、でもやっぱり自分たちのキャラクターを気に入ってもらって、
うん、
まあ、ある意味の広報活動ですよ。
なるほど。
それを、例えば、リスナーさんがその番組を聞いていないお友達に送った時に、
うん、
このスタンプ何のスタンプなんだろうっていうような興味から、もしかしたら聞いてくれるかもしれないという淡い期待も含めてね。
なるほど。
とかじゃないのかな。あとは単純に自分が欲しいから作るっていうパターンもあるだろうけど。
そうか。
うん。まあ、そういう意味で言うと、ゲームなんとかのさんには別にそういう気はないのか。
どうだろうな。話題に上がったことがないからな。
そうか。
望むかな、春さん、ダンさん、あとあゆみさん。あとまあ、ね、まあそもそものリスナーさん望むかな。
でも仮に、書いてくださってるオビワンさんでしたっけ？
うん。
オビワンさんの絵で欲しいっていう人はいるんじゃないの？
オビワンさんの絵は、多分、桁違いに需要はあると思うけども。うん。
めちゃめちゃ需要あるじゃない？
だってあの人ジブリ関係とコラボとかするからね。
だってこの前だって大阪メトロの謎解きの絵描いてた。
そうそうそう。あの人、普通にとんでもない人だからさ。
うん。俺普通にその、大阪にね、出張行った時に、
うんうん、
その謎解きのやつを見た時にさ、
うんうん、
なんか見たことあるなと思ってたのよ。おこのテイスト、なんだろうなってこう SNS とかで見たら、オビワン、オビワン？ん？聞いたことあるぞと思って。
お
で、インスタ見に行ったら、下の方バーってスクロールしてたらさ、ゲームなんとかって出てきたからさ。やっぱりだーと思って。
そうなんですよ。オビワンさんにお願いしてよかったって本当に思いますよね。
いやいや、だから、いや、オビワンさんの絵はいいよね。あのテイスト僕も好きなの。
そうなのよ。普通に今、多分お仕事いっぱいなんでこう、
そうか。
ね、まあ簡単にはお願いもできないですけども。
そうだね。
まあもし、ね、LINE スタンプに限らず何かお願いすることが、皆様あるとしたら非常におすすめの方ですし、ただめちゃくちゃ人気な方なんですっていうところはありますよね。
そう、普通に企業案件をやってる方ですからね。
そう。スタンプか。なんかゲームなんとかの目線で言ったら、LINE スタンプよりだったら、こう、Twitch のスタンプとかお願いした方がよっぽど、なんかこう、需要というか、界隈にマッチする気もするよなと思って、
ね。それはそうだ、確かに。LINE スタンプじゃないかもね。
まあもちろんね、わからんけどもね、LINE スタンプめちゃくちゃ需要あるかもしれんけども、うん、聞いたこともないというのが本音ですわ。
でも最近の若い子ってもう LINE 使ってないんでしょ？
え？
らしいよ。
Z 世代。どうなってんだ？
全部 DM でやるんだ
よ。ああ、まあ、それは聞くけども、本当なのか。
うん、言ってたよ、やっぱり。DM ですよ、今はって。
そっか、まあ。
そうなのって。おじさんそこら辺わかんねえんだけども。
まあ、そうですよね。まあ、現実僕もなんか、本当に妻との、本当にただこう、一人と相手を話をするためのツールでしかないところがあるからな。
だって、僕も、まあまあ、そもそも友達が少ないからさ。
いや、いつも言うよ、もう、そのネガティブ前置きなんなんだ。
いや、この前、振り返ったのよ。俺の LINE は、誰から来るのが多いんだろうか。ね、ま、直近で誰から来てるんだろうかって見たら。
マインドがデータベース思考。
もう、だから大半が公式アカウントだった。友達から来るケースなんてほぼないんだから。マジで。さっき言ったけど。グリーンティーさんとかでも今年の1月以降やってないんだから。
悲しくなってきた。
だから、あんまり僕はそんなに、なんか DM だのなんだの別に関係なく、
うん、
そもそもまあね、あんまり連絡取ってないから、関係ないんだけど。
そうか、そうか。
うん。まあまあそういうのもあってね、うん、ちょっとすいません。農家スタンプは、そのまま立ち消えということになっております。
うん、うん。多分、エピソード10ぐらいの時点で立ち消えになってたと思うよ。
うん、あとは、今の時点ではですね、ちょっと、 ホネストが、暴殺されておりまして。
うん、もうなんか、もう今年ずっとそれ言ってる気がするんだ。大丈夫かな、この人。
はい。すいません。5月の後半からですね、私ずっと暴殺されてるんです。
なんかさ、
びっくりすると思いますけど、
ね。あれもう、リニューアル前だったか前じゃなかったかもう覚えてないんですけども、なんか、ホネストたまにこう、年明けなかった時って、ね、なんか14月今送ってますみたいな時言ってた時あったもんね。
はいはいはい。そうですね。あの時も、なんだったかな ?23 ヶ月目とかぐらいになってたはずですよね。その年明けなさすぎてね。
なんか、うん、すごい時あるからな。
まあまあまあ、でも、ちょっと来年どうかな、引き続きなんか忙しそうだけど。
ホネスト2024年迎えれるかななんか心配だな。まあでもなんか早回しで まあ、押し話の都合上もう開けちゃったとも言ってたからな。
あ、まあそうね。2024年にはなってると
。なってはいるのかな。
逆にね。
もう今マイナス1月をやってるかもしれないからな。
いや、うん、そう、マイナス0月かもしれない。
今0月か。2024年の0月送ってるのか、この人。
そうそうそうそう。まあ、そんな感じではあるかもしれない。そうなんですよ。ちょっとね、忙しくなっちゃってというところあって。
うんうん。
うん、なかなか自分がこう、作りたいものっていうのは作れてないんですけど。
うんうん。
まあでも、2024年はもう少し自分の時間というのをちょっと作っていきたいなというふうには思いますけどね。
なるほどね。
まあまあ、そんなわけで。
うん。
今回も。読めたのかというようなぐらいのお便りしか読めてないかもしれませんが。
まあそうですね。まあ、本数はそこまで読めてないんですけどもね。
まあまあでも皆さんからいただいたお便り一個一個ね、しっかり読んで。まだお便りありますけれども、引き続き、ハイレモン通信部では皆さんからのお便り募集しております。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページはハイレモン通信部で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハイレツを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハイレモン通信簿、エピソード244は以上でおしまいです。また次回を得ていければと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来年、
良いお年を。